朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の木田光です。本日は各地のユニークな建物を紹介する建物語のコーナーです。朝日新聞メディアプロダクション企画編集部から佐藤直子さん、深山彩さん、増井正則さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、一つ目の建物がですね、高松市にある、ドームについて佐藤さん取材されたということで。
はい。
はい。こちらまずどういう外観の建物か教えていただけますか？
は
い、
ですね、もうこちらは、商店街に行くと、ちょっとこういう風な宮殿みたいな、建物になってるんですけれども。
はい。今なんかこう、半円ドームが。
あ、そうですね。
商店街の中にある写真。はい、これ、リンクから飛ぶ記事の方でも、写真見れますね。はい、ちょっと見ながら。
はい。
お話聞いていただけたらと思います。
こちらの、洋風のドームっていうのが、はい、商店街に突如現れるわけなんですけれども、私実は商店街好きなんですよね。
商店街好き。
なんか、戸越銀座とか、アメ横とか、結構ブラブラして、こう、趣味でもないんですけど、楽しく歩いて、はい、散歩をするっていうのが結構好きなんですけれども、うんうん、調べていたら、ここの、高松市中心部にある丸亀町一番街前ドームっていうところは、すごくなんか洋風な建物でですね、本当にいきなり商店街の中からこう突如、宮殿のような建物が現れるような、ものになってるんですね。
はい。
で、普通商店街っていうと、まあ、大体似たようなところが多かったりして、その地域のもの、例えば惣菜屋さんがあったりとか、うん、なんかちょっとそういったことがあるので、結構商店街歩いて地域とか街を知るってことがすごく好きなんですけれども、はい、この商店街は、やっぱりこういうちょっと変わったドームがあったりとか、うん、あと高級店の隣にうどん屋さんがあったりとか、
はい。例えばその店はどういう店なんですか？高級店。
高級ブランド店。例えば、ルイ・ヴィトンさんとか、うん、っていうのがちょっと商店街にあるっていうのがまずびっくりしたんですね。うんうん、なのでちょっとこの、ドームを取材したいなと思って、取材に行ってきました。
いや、これ横から見た写真もですね、今見せていただいてるんですけど、ちょっとこれ、なんていうんでしょう、丼を逆にしたと言ったらおしゃれさが損なわれますけど、
そこがあるからね、そこの台が。
そうなんですよ、なんか丼のようにも見えますけど、これそもそもいつ頃に建てられた建物なんですか？
これは2007年に建てられた建物になるんですけれども、はい、もうなんかその外観も今すごくちょっと宮殿のようなっていうことをお話しさせていただいたんですけど、実は結構、真下から見るとちょうどその透明な傘を広げたような天井になっていて、骨組みがこうしっかりわかるようなドームですね。ヨーロッパのドームのようなものになっております。
はい。プラネタリウムのような、こう、本当にもう丸い中にこう包まれる感じですよね。
はい。なので、もう、天気によって、今、ちょっと3枚写真あるんですけれども、はい、夜の時にはちょっと暗めになっていて、うん、こう、白い骨っていうか、が見えていたりとか、昼の時はまた、青空が見えていたり、うん、もうなんかすごく全然違う姿っていうのが、取材した、時間でも見られたんですね。
うんうん、
なので、すごい、こう、どの時間がいいのかなっていう撮影をすごく考えて、何度も行ったっていう、経緯があるんですけれども。
今回、紙面に選ばれたのはお昼ですかね、おそらく。なんか、向こう側戻っても空が見えるような写真が選ばれてますよね。
はい。紙面に掲載させていただいたのはお昼の写真になるんですけれども、はい、実はこの写真撮影にかなり苦労いたしまして、うんうん、高さがですね、結構その32メートルあるっていうものですから、はい、どうしてもこう一番上までを入れることがなかなか難しくて、うんうん、どこまでをこう見せたらドームらしいこう丸さが出るかとか、そういったことを考えながら撮影をさせていただいたんですけれども、はい、本当にカメラを真下に置いて、横たわるような形で撮影をしたんですね。でそしたら結構その街行く歩いてる人に大丈夫ですかとかって声をかけられたりして。
行き倒れじゃん。
確かに心配しますよね。
結構一応腕章もつけて撮影はしてたんですけど。
腕章つけたり行き倒れ。
なんか3人ぐらいの方に親切な方に心配をしていただきました。
優しいですね、高松の皆さん。 はい。いや、で、これ直径も大きいんですよね。25メートル。
そうですね。直径もそう、25メートル、かなり大きくて、うん、なので、ちょっと本当にこの構図を撮影するときにすごくいろいろ考えて、もうずっと撮影をしているような感じでした。
はい、夜というかですね、まあ夕方になりかける、こう、ちょっと暗がりになってきた頃もまたライトアップで、はい、美しくて、この写真もちっちゃく紙面にも載ってましたね。
そうですね。この骨組みがすごくわかるのはやっぱり夜のライトアップしてる時なのかなというふうに思いましたね。
で、なんとこれ世界の観光地に似ているという噂がありますけれど。
そうなんです。これが実際にイタリアにあるもののドームなんですけど。
はい、ガレリアという、それも商店街なんですかね。
はい、そうですね。これもちょっと商店街にあるようなものになるんですけど、はい、イタリアのガレリアっていうところで、これもほとんど、この丸亀のドームと同じような形をしてるんですよね。ただちょっと違いとしてはどうしても地震がある日本っていうことなので、この骨組みの数が少し多くなってたりとか、強度を保せ、出せて作られてるっていうことは設計者の方がおっしゃってました。
うんうん、設計者の方はこのイタリアは意識されたんですか？
そうですね。やっぱり結構、まず設計者の方に、頼まれた、商店街の方が、やっぱりヨーロッパの街並みの広場っていうものには人がすごく集まるっていうことを、意識されたそうなんですね。で、そういったものをその街でも作りたいっていうことを意識されて、じゃあどういうものがいいんだろうっていろいろ考えた時にこのドームっていうものが出てきたそうです。
うんうん、増井さん、高松総局にいらっしゃいましたけど、はい、ここ行ったことあります？
もちろんですよ。もうここの近くの喫茶店とか和菓子屋とかも常連ですからあれですけど、ここってずっと商店街のアーケードが、これ商店街の一番北側にこのドームがあるんですね、はい、うん、でここに至るまでずっと南からだいたい3キロ弱、うん、アーケードがずっと続いているので、で商店街がずっと続いていて、だから雨に濡れなくてもそこにずっと行けるから、うん、通勤時間帯はここの商店街アーケードの下をなんかここってでどこの国っていうぐらいの自転車がうわーって北に向かって走るのがすごい面白いんですけど、まあ、そういう風な形でブラブラと歩いていくとバーンってこのドームが広がっていて、で実はこの少し手前ぐらいから若干ちょっと、ね、洋風建築っぽいおしゃれなビル群がどんどんどんどん増えてくるんですよ。でそこも実は一体化して街づくりをしていて、その街づくり の大きなプランの中の一つがこのドームなんですね。その街に人を呼び寄せようっていうことで、まさに住んでもらうための街づくりをすごくやっていて、ここって瀬戸大橋の開通とバブルの崩壊でものすごい打撃を受けている実は土地で、なんか地価が10分の1に下がったのに商業面積はよそからいっぱい入ってきて10倍に増えて、要はもう地価減るわ、なんか商売がたきいっぱい外から来るわ、みたいな感じで、なんか踏んだり蹴ったりみたいなところからどうしようかっていうところになって、一番初めに結局人がやっぱり住んで、お店に来てくれる人がもうそこの商店街の中に住むっていうような形の街づくりをしようみたいな感じでやったのがここの街づくりで、だからここ商店街、実は商店街なんだけど上がマンションになってて、みんなねこの上に住んでるんですよ。
あ、そうなんですね。
でそこ本当にもうそこで降りてきたら商店街みたいな街づくりをどんどんやって、でしかもその商店街の中に病院も備える、美術館も備えるみたいな感じで、食住が全てそこで賄えて、車社会なんだけども車いらないみたいなところの街づくりを目指すみたいなことをすごくやっていて、全国の街づくりのいろんな取り組みをされている方にもとってもここは成功例、モデルケースになっていて、視察が絶えませんみたいな感じのところなんですよね。
なるほど。いや、私鹿児島なので天文館っていう有名なアーケード街が、
ね、白熊だよね。
あ、白熊というね、かき氷にフルーツ乗ったやつとか美味しいんですけど、いや、なのでアーケードには馴染みがあるんですけど、住むイメージってはそんないなくて、そういう意味では高松って結構 面白いこう商店街アーケードの作り方なんでしょうね。
そうですね、やっぱり今増井さんが言われたように、はい、すごいその病院があったりとか、病院も、うん、もう悪くなってから行くとかではなくって、こう予防を目指した検査をするための施設がいっぱいあったりとか、うん、そういったところにもすごい力を入れられてるっていうふうに聞きました、
あとは美味しいものがいっぱいあるんですよ。
美味しいものがいっぱいあるんです。
あんもち雑煮って知ってる？
いや、あんもち雑煮ちょっと今回初めて知りました。多分ね、でもポッドキャストで前高松にいらっしゃった方がなんかおすすめしてたかもですけど、
これね激うまなんですよ。
いやー、
でこのあんもち雑煮の美味しい店がこのドームのそばにあって、そこにひたすら入り浸ってたんです僕は。
どんぐらいのこう周期で食べたくなるものですか？
週2ぐらいです。
週2結構ですね。
そう、週2であんもち雑煮。ただあんもち雑煮ってそこのお店は冬しかやってないのよ、はい、夏場やってなくて、だからある時だけ季節限定なんだけど、あんこの中、お雑煮なんだけど、あんこの中、お餅の中にあんこが入ってて、美味しいんだけど。
その周りのスープはどういう味？
普通のお雑煮。
白味噌。
あ、白味噌ですね。あ、じゃあ甘辛ミックスみたいな。
あ、そうです、そうです、そうです。
一番最高のやつですね。
これ私、この撮影をしてるとき、すごい寒い日だったんですけれども、もう、このドームから本当に徒歩で歩いて5分ぐらいのところに、お店があるので、はい、撮影の合間を見て何回かこうお店には足を運んで実際食べてきたんで。
1泊2日かの取材なのに3回行ってんだよね。
食べ過ぎ、
食べ過ぎですよね。
でも飽きないんですね。
飽きない。
これ同じ店ですよね。
2カ所行った。
2カ所。へえ。
そう、年中やってる店と季節限定の店が1カ所ずつそばにあって。
そうなんですね。
そう。
へえ。
ぜひ高松に行ったらあんもち雑煮。みんなうどんうどんって言うけど、うん、まあうどんはまあ食べるからみんな誰でも、だからうどんプラスあんもち雑煮、超おすすめ。
いや、美味しそうですけど、ちょっとアーケードの話まだあんまり聞いてない気がしてきましたよ。で、そうそう、発端がその1980年に結構ね危機感があったっていう、その瀬戸大橋の話先ほどありましたけど、はいはいはい、でまあ、いろんな多分アーケードとか商店街のこう復興っていうか、なんちゃう盛り上げ方っていっぱいあったと思うんですけど、こういう広場にしてドームをつけるっていうのはどういう意図があったんですか？はい、
やっぱりそのドームにするっていうのは、その人を、集める象徴だったりとか、例えば、2月の25日にはこうなんか綱引きをドームの下、まあ、下広場のところでやっていたりとか。
本当ですね、これ香川県版に載ってるんですね。
そうなんです、これをやっていたりとか、あとこの場所でウェディングをやったりとか、結構いろんな使い方をされていて、それが全てこう市民の手でやられてるような形のイベントを多くやってますね。
もともともここ商店街ではあったとは思うんですけど、なんかこのドームを作るためにどんな風な過程を経て作っていったんですか、この建物。
このドームに、この広場になったっていうところなんですけれども、はい、これはですね、商店街の方が皆さん土地を実は出し合って、うん、建物をこう後ろにセットバックして、その分でちょっと取材の時にはその道路なので広場っていうのは道路をこう民地で囲むっていうような言い方をされていたんですけれども、うん、そういう形にして自由に使える広場を作ったっていうことをおっしゃってましたね。
ここ車は通らないんですか？
車は通ってではいないですよね。
基本的に通らない。夜中とかは特殊自動車とかは通るかもしれないけれども、基本普段は通らないよ。
確かに、でも写真にあるようにやっぱ自転車の人行き交ってますもんね。
はい、
うんうんうん、
本当に増井さんがおっしゃってられたように、なんかちょっとここは朝とかは本当に自転車が多かったりとか、交通量が結構あるような場所になりますね。
いや、でその地震が多いってお話もありましたけど、その辺の工夫っていうのはいかがでした？お話聞いてみて。
はい、やっぱりその、イタリアのドームとは違ってその骨組みの数を多くしていたりとか、うん、あと強度っていうものをちょっと強くしたっていうことは聞いてますね、
うんうんうん、
あと特殊なガラスを使ってるので、もう結構経ってから何年か経ってると思うんですけど、その全部雨水、雨で掃除もされてるっていうことだったので、今一度もまだ掃除はされてないっていうことでした。
あ、そのドーム自体のガラスを拭いたりはしなくても、ね、もう水で、雨で自然ときれいになるという。
はい、作られてるってことは伺いましたね。
確かに雨の日は雨の日で、またなんかしとしと水が流れる様子がきれいかもしれませんね、透明なので。
そうですね。
で、このイタリアのものに似てるっていうお話ありましたけど、はい、四国ではそのコンテストが、
そうですね。はい。このコンテストがありまして、実はこの、世界の観光地と似てるスポットを見つけるっていうコンテストだったんですけれども、2022年に実はこのドームがグランプリを取っておりまして、AI の判定では 88.4 点という、まあ結構似てるんじゃないかっていうことで。
100点中その、はい、そんなに高く。
そうですね、話題になった。
確かに。
こんなコンテスト知らないな。
いや、ちなみにこれが、まあ、グランプリだそうですけど、
はい、
2位が、スイスのマッターホルンに似ているという、愛媛の石槌さん。
あ、まあまあ、確かに尖ってはいる。うん、尖ってはいる。
尖ってはいる。
はい。
そして3位が高知ですよ、もう一つ。なんか予想つきます？世界。
世界似てる？
似ている。
何に似てるちなみに。
ウユニ塩湖に似てるという、
ああ、
入りの海岸というものが。
まあ、ウユニ塩湖に似ていると自称している地域って今結構広がってるからね。
その中の一つですね。
あの空が映り込むやつだよね。香川にも一箇所あるし、ウユニ塩湖。
そうなんですね。
そうそう。
あれね、あっちこっちにある。にあるの中の一位だと。
あ、すごいね、本当
に。まあでも確かにこちらは写真で見ても、こんなに似ることあるっていうぐらい似てますもんね、なんかドームの形。
そうですね。やっぱりちょっとこのドームがすごい洗練されててかっこいいっていうことで、その高級ブランドの、まあ、方々も出展されたっていうこともお伺いしました。
まあ、角にルイ・ヴィトンがあって、で、もう違う方の角にはコーチもあったりとかして、で、これそばに、三越があるので、なんか結構そういうなんかこう雰囲気、買い物がしたい、ちょっと贅沢な買い物もできますみたいな雰囲気を醸している中で、このドームがドーンとあると、そういうなんかこうゴージャス感というか、ちょっと非日常感みたいなことはあるなって気がしますね。
ですね。で、こちら作るときに、まあ、アーケードそのものをつけるかつけないか、そこもなんか議論になってたんですよね。
はい、そうですね。これ、ちょっと商店街の一部なんですけれども、まあ、若い方は、そのアーケードをつけなくても、まあ、銀座みたいな感じでおしゃれでいいんじゃないか。空も見えてっていう。
確かに写真撮るとき、ちょっとアーケードがあると映えない場合もありますね。
そういうなんか意見もあったらしいんですけれども、その前々からいらっしゃる、ちょっと上の世代の方っていうのは、まあ、絶対つけた方がいいっていう、ちょっと意見が割れたこともあって、実際にそのつけないで半年やったことがあるらしいんですね。そしたらもう全然やっぱりその客足っていうのが減ってしまったりしたんで、結局はアーケードをつけたっていうお話もお伺いしました。
やっぱりこう天候とか、あと暑さもしのげたり、日陰になるので、なんかそういう意味のなんか快適さあるなって思いますね、アーケード。
そうですね。
あと商店街って結構細かく分かれてるじゃない、なんとか商店街。ここもだからさっき言った3キロ弱の商店街って別に一つ続きのいわゆる商店街の組合ではなくて、いくつかの商店街の組合、振興組合とかに分かれているので、だから他がアンケードを作っているのに、なんか突然そこだけスポーンってアーケードがない商店街ができると、みんなやっぱり行かなくなるよねっていう。手前で要は買い物できちゃうから、みたいなところもあって、やっぱりあった方が人の流れとしてはスムーズなんだろうなって気がしますけどね。
で、できてからもうしばらく経ちますけど、今こう街の方の反応っていうのはいかがでした？
はい。そうですね。やっぱり結構もう皆さん見慣れちゃってる方もいらっしゃるんですけど、私がまあこう撮影してた時に、何の撮影されてるんですかとかって声をかけていただいて、ドームですって言うと、なんかあんまり普段意識してなかったけど、やっぱりこのドームってすごい注目されるのねとか、逆にその観光客の方がすごく注目していて、撮影にわざわざ訪れたりっていうような場面は見受けられましたね。
いや、ぜひ香川お越しの際はうどんだけじゃなくて、
はい、
ドームを見て半餅雑煮を食べる。
はい、ちょっとそのコースいつか試したいと思います。
ぜひ。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
あ、同じクラスの岸上だ。え、なんかニヤついてんだけど。
きたきたきたきたきた、2週間に一度届く朝ポケお便りだ。今日のコラムは弓永里香さんね。はいはいはいはいはいはいはいはい。
ポッドキャストに出演するようになって気づいたことがあります。それは話し出す前になんかと言ってしまう癖です。編集しながら
うわまた言ってる削りたいと頭を抱えています。
はいはいはいはいはい、わかる。俺も絶対口癖あるよな。うん、何でもランキングは奥山翔二郎さんか。はいはいはいはいはい。
コーヒーと同じぐらい客層が味わい深いルノワールのベスト3をご紹介します。
そんなんでランキングできんの？っていうか俺的なコーヒーはボスかワンダだな。いや、うん、コメダのあのたっぷりアイスコーヒーとミニシ
ノヤ。岸上なんか嬉しそうだね。いいことあった？
お便りが届いた。
は？お便り？
朝ポキお便りは概要欄を開いてリンクから登録すると届くよ。はい、2つ目の建物は、深山さんが取材されたもので、東京都港区にある小松本社ビルというところですね。私これ初めて知ったんですけど、どういうまず外観のビルでしょうか？
はい、まずオフィスビルで地上10階建てなんですけれども、はい、もう窓が六角形の窓がひたすらいっぱいついていて、エントランスも五角形という、結構目立った形をしたオフィスビルになります。
はい。これもですね、ぜひリンクからちょっと写真を見ていただきたいんですけど、その六角形の窓っていうのも横長にこう伸びてる六角形の形で、で、五角形の入り口っていうのは縦長で、なんていうんでしょう、これ言葉でちょっと伝わってるか不安なんですけど、見て、目で見ると、なんかこんな、建物結構オリジナリティがあるというか。
そうですね。
五角形というのはあれだよね、将棋の駒をちょっと立てたみたいな感じ。
そうですね。そうですね、はい、まさに。そんな建物ですけど、こちらに注目したなんか理由っていうのはどんなところだったんですか？
はい。先ほど佐藤さんの商店街がお好きということでおっしゃってましたけど、うん、私、ビルが割と気になってよく見てしまっていて。
みんな好きだな、変なもん。
いや、本当ですよ。ビルとか一番気にしたことない。
そのちょっと古い昭和ぐらいのビルがよく気になって見ていて、ここ通りがかった時に、なんかすごい可愛いって最初思って見ていて、まあ今思うとこれが可愛いのかちょっとよくわかりませんけれども、この形がすごく惹かれて、そしてその昨年秋頃にもう一回調べた時に、はい、今年の1月以降建て替えが決まっていたので、最後に取り上げたいなと思って今回取材してきました。
はい。いや、こちら、できたのが1966年ということで、はい、もうだいぶ遡りますけれど、はい、当時はこの一帯はどういう街だったんですか？
はい。まだ構想のものっていうのも全然なくって、その64年に東京オリンピックがあって、その2年後の竣工なので、高度経済成長期の真っただ中で、横の首都高もまだなかったというふうに聞いています。
は
い。
当時そのあたりでは10階建てっていうのはどのぐらい珍しいものだったんでしょう？
そうです。当時の写真見ても本当に 2,3 階建てとかが多いような感じでした。
今だとね、なんか低い方のビルにもしかしたら東京では入ってしまうかもしれませんけど、ね、当時は高かったビルなんですよね、
はいはい、
しかもこの窓の形が面白いということで、
はい、
なかなかこう建てるのにも苦労されたのかなと思うんですけど、
はい、
はい、その辺いかがですか？
はい、その当時100尺で約31メートルまでの建物しか建てられないっていう制限がある時代で、まあ時代ちょっと遡りますけど、銀座和光とか三越もそういう高さでできていて、でその中で階数を増やして床を多く取りたいってなった時に、こう梁を薄くして階数を増やしたいっていうことで、こう外壁に構造体を持ってきて、外壁の中に斜めの鉄骨を入れて支える構造にしていて、その斜めの鉄骨を入れたことで五角形の窓が生まれたっていうことになっていて、なのでこう構造的な理由で生まれた形、窓の形。
おしゃれだからこうしたということではなかったんですね。
そうですね。
要は9階建てなんですよ、普通この高さだと。だからこの時100尺規制で、いろんなビルが上限30メートル強みたいな建物なんだけれども、そこが、まあ、普通に建てると9階建てになっているところを床面積増やしたいから、なんとか10階建てにしようと思った工夫って感じだよね。
はい、そうですね。
いや、なかなかユニークな形で。まあ、しかも今は、ここにもうないんですけど、屋上にとっても珍しいものあったんですよね。
あ、そうですね。今、解体がちょうど始まって囲われているような状態で、でそのかつてが91年までですね、
はい、
その実際のブルドーザーの4倍の大きさのあるこうブルドーザーが、の模型というか、ハリボテのものが、 あの小松っていうロゴの上に乗っかっていました。
いやこれ古い写真見たんですけど、とってもこうインパクトがあるとか、はい、変って言ったらあれですけど、
変だよね。ハリボテっぽいもんね。
そうけど上から見たいなこれはっていう、はい、ちょっと写真撮りにね行きたいぐらい面白スポットであったでしょうね当時。
そうですね、その今もそれを覚えている方も結構いらっしゃるみたいで、タクシーに乗るとあのため池のブルドーザーのとこですよねっていうふうに小松の方言われたりするっていうふうに、まあ、地域のシンボルみたいな感じだったんじゃないかなと。
しかもなんかなんかインタビューで読んだけど、うん、そのブルドーザーってなんか会議室だったんだ。
それは知らなかった。
そんな屋上の行きにくいところの会議室だなと思って。
確かに。でも社内ではもしかしたらじゃ あこの後ブルドーザーで集合みたいな、
そんな感じかもしれない。
そんな感じだったですかね。面白いですね、ちょっと遊び心が、まあ、しかもそれ黄色だったということで、はい、建物自体は白というか白ですかね、外壁。
そうですね、その大理石で外壁全面を覆われているので、うん、まあ、白に近い色ですね。
いやもうその上に黄色っていうのと本当に奇抜な雰でしたよね多分。であの石があのちょっとこういいものを使われてるんですよね。
あ、そうですね、あのしっかり大理石で本当に全部覆われているので、うん、あの結構高かったんじゃないかなっていうのは。
内装とかはいかがでした？
中も例えばその1階のエレベーターホールとかにも、うん、グリーンオニキスっていうちょっと緑っぽい石が結構ふんだんに使われていたりして、あの結構凝っている建物だと思います、
うん。であの高さのお話先ほどありましたけど、10階分こうギュッと詰めるとこう低かったりするんですかね、各フロア。
そうですね、それであの結構もう男性とかだと手を伸ばすと届いてしまうくらい低い、今考えると低い高さだと思います。
中で働いてる方たちは、まあ、でもそれでも慣れちゃってるんですかね、その低さに。
あ、そうですね。もうずっと働いてる方とかだともう当たり前になっているかもしれない。
まあ、でもあの朝日新聞の大阪本社もそうだったんですけど、天井低いんですよ。で、天井低いのに、今、IT、要はネットを しなきゃいけないから、すると配線を普通下に這わせたりするじゃない、うん、で、古いビルってその配線を這わすとこがないから、床を底上げして床に這わせるんですよ。で、低い天井がさらに低くなって、でもうその IT に全く対応してないから使い勝手が悪いっていうのがこの当時のなんかこうビールとしては一般的にはよくあるみたいなパターンって聞いてます。
今回この改装の理由はどういったところだったんですか？
あ、やっぱりその老朽化してきているので新しく一新しようっていうところだとは思いますね。
であのこちらできたのが66年ということですけど、まあ、当時のこう時代もこの建物から伺えるんですよね。その60年代らしい特徴があると。あ、はい、
はい、例えば地下にレストラン街というか飲食店入っているところもあるんですけど、うん、そこ壁とか床もタイルでタイル張りだったり、うん、あとその手すりっていうかドアの取っ手も窓と同じ六角形で結構可愛らしい形をしているんですけれども、まあ、そういう特徴があって、まず聞いた時取材で聞くと、はい、まあ、50年代とかだと、まあ、あの外壁に大理石とかこんなにたくさん使えなかったり、そして70年代になってくるとドアの取っ手とかも既製品がたくさん出てきて、まあ、そういうものを使うことが多かったので、まあ、そういった意味では60年代らしいあの良さが出た建物じゃないかなというふうに聞きました。
ちょうど本当にこう復興、戦後の復興からオリンピックに向かってっていう、その狭間のあたりでできた建物なんですもんね、はいは
い。すごいなんかこうやっぱこの当時の建物ってすごい特徴的、まさにその深山さんが見た時に可愛いっていうふうな印象を受けたっていうのも、うん、なんかその例えばまあ百尺規制っていう規制があるがゆえに、要は高さが要は30メートル強で制限されているので、パッと見た時に屋上まで視界に入るというか、あの建物の全体像がなんとなく見える。で、あのそこがなんかこうすごい、まあ今から思うとコンパクトな感じもしていて、ちょっと可愛らしい感じが出てたりとか。でもその百尺規制はもう大正時代からずっとあるもので、 で実はその1960年代になってくるとそれがだんだん特例が出てきて緩んでくる時代なんですね。だからちょうどその1960年代のこの小松とか、あとあの新橋の駅前に新橋ニュー新橋ビルとか、新橋ビルってあのなんかおじさんたちのオアシスってよく言われる飲み屋がいっぱい入ってるあの辺も全部60年代なんですけど、ああいう風なビルがちょっとこうできる最後のタイミングみたいな感じですよね。それがなんかこうすごい可愛らしいのと、あとそのやはりこう外壁、先ほどその福山さんが今回これを小松野さんの場合は大理石で外壁をで、その全部大理石で外壁を整えたっていうのはこの小松のビルが日本で初めてのパターンというふうなこともどこかに書いてあったんですけど、そのやはりこう外壁とかをこういうふうなことで装飾しようとすると重くなっちゃうじゃない、だから実はもう今建ててる高層ビルって基本ガラス張りじゃない、全部。
そうですね。
でまあそれってまあいろんな理由が多分あって、その光を取り入れるとか、コスト面とかいろいろあるんだけども、まあガラス張りにしちゃうとそんなに外壁そのものにみんな変わり映えはしないというか、まあ高層ビルだよねというのがあるんだけども、この60年代のこの辺のビルってその外装からしていろんなそのタイル使ったり大理石使ったり、それこそあのちょっと鬼キツ入れてみたりみたいな、だからそんなそのいろんな工夫をして、あまりこう重みをそのなんていうの、あまりこう侵蝕せずにというか、重くなることをあまり気にしないで、あのいろんなあの外観とかに凝りに凝るみたいなことができるから、あの新橋ビルなんかもそうだけど、ものすごい変な外観してるからなんかああいうのを見るとなんかこう楽しいっていうのが多分この時代の建築物のなんか良さなのかなって気がしますよね。
そうですね。有楽町とかのビルもすごい好きなんですけど、こう中に焼き物がいっぱい壁に貼られていたりとか、そういうちょっと手仕事みたいな面ところも見られたりして、すごく面白いなっていうのは思います。
だってあの東京交通会館のね、上の回転レストランって今回転してないけど、あの丸い円盤みたいなのが乗ってて、 あそこ昔回転してたの知ってる？
いやもうそれ 見られなかったです。だから私もう回転してないとこしか。
そうだよね、はい、だからあそこも回転してるの、あれもだから60年代ぐらいにできてるから、まあ、ああいうことがなんかいろいろ遊べた建物で遊べた時代だったんだろうな。
いやこれさらに庭園も実は上の方に、屋上ですかね、
はい、
にあるんですか？
そうですね。その竣工した当時の社長がとても花が好きで、なんか桜の苗木を育てて植えたりとか、そういう桜の名所作りをするっていう活動もしていて、その今日本花の会っていうあの活動は今も続いているんですけど、まあ、そういう社長の意向もあって、あの桜の木があったりとか、ちょっと憩えるような緑がいっぱいあるような結構立派な庭園があって、あの毎年一般公開もされて、桜の時期の公開とかもありました。
いやすごい、今増井さんからですね、そうとこう写真が差し入れられたんですけども、あまりにもすごいですよね。
そうそう、別にあの1本とかちょろじゃなくて、なんかこうこれ左、桜が3本らしいんだけど、なんか咲き誇ってるよね。
咲き誇ってる、もう公園、本当オアシスが急にドドンと登場するという、
はい、
すごいです。
それなんかうちの過去記事を見たら写真出て
た。いやこれもなんていうか遊び心というか、はい、あのオフィスになんかなんていうんでしょう、愛着が湧きますね。
そうですね。
みんなに自慢したくなりますもんね、はい、ここで働いてるんだよっていうの
その新しい新社屋ビルでも、庭園っていうのはコンセプトの一つとして大事にしていくっておっしゃっていたので、多分また新たな庭園ができるんじゃないかなと思います。
今結構ね屋上庭園とかってよくやるけど、はい、多分こんなの走りだよね、おそらくね。
そうだと思います。その鉄筋コンクリート像みたいのが増えることで屋上が使えるようになったり、地下っていう空間が生まれて、それで結構こういうこの建物の時期からこうちょっと使うようになっていったっていうようなことをおっしゃってました、
うんうんうん、こちらの新社屋はこの同じ場所にまたできるんですか？
あ、そうですね。
あ、そうなんですね、はい、あ、いつ予定とかって今決まってるんでしたっけ？
だいたい3年後からそこでの業務が始まるというふうに、はい、聞いています。
なんかちょっとお聞きしました、どういう建物かとか、もし取材の時。あ、
なんか若干
まだ非公開なんですかね。
まだ途中なんですけど、うんうん、なんか見る庭園 からこうちょっと使える庭園にしていきたいみたいなことをおっしゃっていて、うん、こうちょっとランチ食べれるようにちょっと食堂と近いところに作ったりとか、まあ、そういうことを今考え中っていうふうにおっしゃってました。
どれぐらいの高さになるんだろうね。
そうですね、ちょっとそこも多分、うん、
確かに高さ自体もね、もう制限が今違うでしょうからね、はいはい、
日本橋なんかはあれだもんね。だからよく見ると日本橋の街並みってあの百尺規制の名残が残ってて、はい、だからあの30メートルの高さまではあのこういうちょっと昔の外観を残した建物の街並みがだーっとあって、はい、でその上にドーンとガラス張りの高層ビルが乗っかってるみたいな建物にしてて、その百尺規制の時代の雰囲気もすごく残してるもんね、
はいはい、丸ビルとかもそうですかね。
そうだよね、うん、あれだからこうなんかこう一番下のちょっとした部分と上が全然違うのは、はい、その昔の百尺規制っていうのであるから、30メートルの高さでとりあえずあのスカイラインっていうんだけど、あのビルの一番上の部分のラインを揃えると綺麗にずっと一直線に見えて、で空が綺麗に見えるっていうのがもともと景観上の工夫なので、うん、それを今もなんか保って作るっていう街並みを残しているところもたくさんあるもんね。
いや、ここあの街の中に溶け込んでるのか、まあ、その雰囲気もちょっと知りたいんですけど、はい、街の中ではこの交差点の一角にあってどういう雰囲気なんですか？結構目立ちます、この小松。あ、
そうですね、このなんか周りがとにかくすごい高いビルなので逆に目立っているというか、ここだけ低くて角地なので目立っていて、うんうん、でこのちょっと外壁のこの厚みのあるこのフォルムと、それがこう急に角地にあるっていう感じで、なんかこのちょっと場所性というかすごい強いですよねっていうお話をした時に、はい、その取材した倉方さんがおっしゃっていたのが、その交差点の角地でこの隅切りっていうんですかね、隅切りに沿ったこの外形で敷地でこういっぱいいっぱいに立っていて、うんうん、まあ、それがその交差点の一角がもうそのまま上に立ち上がっているみたいな、そんな形がこのなんか場所性みたいのを高めているんじゃないかっていうふうにおっしゃっていて、すごいなるほどなっていうのは納得しました。
これ四角じゃないもんね、ビルね。
そうですね、
五角形なのかな、
ですかね、うん、はい、
確かに正面から見るとなんかひし形なのか五角形なのか、うん、
はい、道路に沿った形です。
あの今の雰囲気っていうのも次新しいものにはなんか残していく部分ってあるんですかね？
そうですね、その大理石とか中に使っているグリーンオニキスとかそういう石はちょっとあの取って再利用したいっていうふうに考えているとおっしゃってました。
うん、いや、またちょっと新しいのどんなものになるのか
楽しみですね。はい、楽しみです、はい、
ブルドーザー乗らないのかな。
あれ確かに再び
ブルドーザー乗せてほしいけどな
今こそですよね。今こそ SNS でめちゃくちゃシェアされるかも。
そう、今こそブルゾーザー復活
ブルゾーザー屋上ランチレストラン。
そう、ブルゾーザーの中にレストラン勝手に考えてるけど、
動くブルゾーザーレストラン。
あ、いいね、回転式ブルゾーザーレストランめちゃくちゃじゃん。
いかがでしょうか、小松さん、聞いておりますかいや、楽しみですね、本当に。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
朝日新聞ポッドキャスト。
はい、本日は2つの建物をご紹介してきました。今日ご紹介した記事は、サイトの方で読めるんですよね。
はい、あの朝日マリオンコムというサイトがありまして、そちらの方では今日お話をさせていただいた2つの建物以外にも、これまで建物語という企画で取り上げてきた様々な全国のユニークな建物について記事や写真をお読みいただいたりご覧いただけたりしますので、ぜひお願いします。あと、あの X と Instagram もやってますので、そちらの方でも一応告知をしております。よろしくお願いします。
はい、あの記事の方ではですね、ちょっと道草っていうコーナーもありまして、この建物の近くにあるちょっと寄ると楽しいですよっていうスポットもご紹介してますので、ぜひ合わせて読んでみていただけたらと思います。お三方ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆様、番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました。番組を続けるために皆さんのお力が必要です。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。で、またメールマガジンも配信しております。配信予定の番組をお知らせしたり、Q&A コーナーでは皆さんからのご質問を募集しています。 どんな些細なことでも大丈夫ですので、 MC や音声チーム員、出演者に聞きたいことを何でもお送りください。このメルマガの中でお答えしております。すべてのリンクはですね、概要欄にありますので、ぜひご覧いただけたらと思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の木戸光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。